にちは、町山智博です。今日もアメリカカリフォルニア州バークレーからお送りします。今日は久々のトラウマ映画館ということでですね、トニー・リチャードソン監督のマドマーゼルという1966年の映画についてお話します。僕はこれは確か NHK テレビで見たと思うんですけれども、まあ凄まじい映画でですね、その後の人間観がもう変わってしまいました。ということでマドマーゼルなんですけど、マドマーゼルっていうのはまあフランス語ですよね。結婚してない女の人を呼ぶ呼び方ですよね。だからお嬢さんっていうふうに訳されるんですけれども、この映画の舞台はフランスの田舎なんですけど、まあイタリアの方に近い南仏の方みたいなんですね。でマドマゼルっていうふうに村人たちからですね呼ばれている、ジャンヌ・モローを扮する小学校の先生が、まあ、ヒロインなんですけど、ヒロインというかですね、非常に難しいところなんですけれども、まあ、なんでマドマゼルって言われてるかって言いますとですね、この田舎の中でその彼女だけが都会風の服装をしてですね、で多分大学を出てるのも彼女だけなんですよ。もう本当に素朴なフランスの、まあ、田舎町で、みんな農家とかですね、まあお百姓さんばっかりなんですね。それでこの、ジャンヌ・モローはですね、まあハイヒールを履いてですね、まあ、手袋をして、レースの手袋をしてですね、まあ非常に髪の毛も綺麗にしてて、まあ他の人たちはみんな、女の人たちはみんなお百姓さんのおかみさんみたいな感じの中で、一人だけこう都会風の装いをしているのはマドマゼルって言われてる学校の先生ですね。なんていうか、ほら24の瞳みたいな感じで、その田舎に来た綺麗な先生っていうのは、まあ、憧れじゃないですか、田舎の人たちので。まあ非常にその都会の匂いを持ってきてる人なんですね。でまあインテリだしっていうところで、でそういう映画なのかなと思うと全然違って、映画はいきなりですね、このマドモアゼルがですね、農業用水を貯めている、ため池、大きなため池がありまして、貯水池がありまして、そこの水門を開けるとこから始まるんですよ。ギーギーギーって開けるとですね、ザーッとものすごい勢いで水が流れていってですね、その下の方にあるですね、農家とか水浸しになってしまって、家畜とか溺れ死んでしまうんですよ。で、なんだろうこれと思ってると、今度はですね、マドモアゼル、その綺麗な小学校の先生がですね、野原を歩いてるんですね。でうずらの巣を見つけるんですよ。でうずらのお母さんがですね、卵を一生懸命温めてるんですけれども、うずらのお母さんがですね、ちょっと目を離した隙に、そのジャンヌ・モローを扮するマドマーゼルはそのうずらの卵を掴んでぐしゃぐしゃに潰すんですね。要するに一生懸命そのうずらのお母さんが温めてるのを潰してぐしゃぐしゃぐしゃってやるところから映画が始まるんですね。一体何でしょうかこの女は。はい、ちょうどその日はその田舎の村ではですね、バージンメリー、要するに、まあ、キリストを生んだ聖母マリアのお祭りをやってるところなんですね。でそのお祭りをやってる最中にですね、お水が出たぞーっつってですね、反証が鳴ってですね、でみんな行くともう水浸しになってて、家畜とかもう溺れ死にそうになってるんですね。 何匹か溺れ死んでるんですけども、でマドモアゼルはですね、その、まあ、洪水でみんなが困ってる様をですね、ちょっと嬉しそうに見てるんですね。なんでしょうこの人は一体。そこにですね、一人のたくましい男が現れて、こうシャツを脱いで、まあ、たくましい上半身をむき出しにしてですね、水の中に飛び込んで溺れかけた動物を次々と救うんですね。でそれを見ながらマドモアゼルはですね、もう不思議な表情を浮かべるわけですよ。もう悔しいようなですね、もううっとりと見ているような不思議な表情で、その、たくましい男を見ているんですね。これがマドモアゼルって映画の始まりなんですよ。非常に不気味な、まあ、モノクロ映画なんですけれども、美しいフランスの田舎の風景とですね、こう邪悪な、でも誰も邪悪だってことを知らなくて、この美しい女教師として尊敬されているマドモアゼル、それと、まあ、非常に一人のたくましい男。このマドモアゼルって映画ですね、1966年の映画なんですが、一応フランスを舞台にフランス語でフランスの俳優たちが演じている映画なんですけれども、監督はトニー・リチャードソンというですね、イギリス人なんですよ。でこのトニー・リチャードソンという人は、一番有名な映画ですね、長距離ランナーの孤独という映画なんですけれども、これは当時のイギリスで起こっていたですね、イカれる若者たちと言われている、その文学や映画や演劇にまたがるですね、一つの、まあ、若者ムーブメントがあったんですね。そのうちの代表作と言われているのがこのトニー・リチャードソン監督の、長距離ランナーの孤独なんですけど、どういう話かというと、孤児院でですね、貧しく育った主人公がですね、ただ、まあ、走るのが速い、ね、その長距離層が速いということでですね、どんどん周りに注目されていくんですね。で今度の、まあ、長距離レースに勝ったら、その奨学金が出ると、いい学校にも行けるというふうなことを言われてですね、ただ彼はその自分が、まあ、孤児でですね、非常にその、貧しいんで、周りの人たちからもう非常に蔑まれてですね、差別されてきてるんですよ。で、まあ、もしここでレースに勝てば、 その差別も終わるかもしれないと、彼らから、まあ、奨学金がもらえてお金がもらえるかもしれないと、この生活から脱出できるかもしれないっていうことで一生懸命頑張って走るんですけども、こうゴールの直前で走るのをやめてしまうんですよ。これはどういうことかっていうと、その主人公からしてみると、その俺たちと彼らっていうふうに世の中2つに分かれてると。で、彼らっていうのはこの社会を牛耳ってる、まあ、お金を持ってる連中なんだと。で、彼らは我々を差別して搾取して、まあ、なんていうか踏みにじっているんだと。で、それに対する憎しみをずっと燃やしてきたのに、もしここのレースで勝てば彼らが自分たちにお金をくれるかもしれない、自分たちにいい暮らしをさせてくれるかもしれないと。でもそれに従ってレースに勝ってしまったら、彼らに実はレースには勝っているんだけども、彼らに対して屈服したことになってしまうんだということで、彼はこのレースに勝つのをやめてしまうんですね。それがこの長距離ランナーの孤独というですね、アラン・シリトー原作で、トニー・チャラソン監督の映画なんですけども、このイカれる若者たちっていうムーブメントはですね、第二大戦後にイギリスのですね、若者たちがですね、まあ、労働者階級、まあ、貧しい労働者階級とその富める人たちとの間に非常に格差ができてですね、でもう全然出口がないと。で、いくら勉強しても何しても頑張っても、その、我々貧乏な若者はもうどうしても脱出できないんだと、この貧乏からという、もうものすごい不満がですね、音楽や演劇に爆発していったんですけども、これはその後にですね、いわゆるロックムーブメントになっていって、ビートルズとか、ローリング・ストーンズとかですね、そういった形での、その、まあ、イギリスのですね、ブリティッシュ・インベンションと言われるようなものすごいロックのムーブメントとして、本当に怒りが爆発していくわけですね。つまり彼らは爆発する、道具を持ってなかったんですよ、その当時は。ただ、まあ、演劇とかで直接爆発させてたんですが、その後アメリカの黒人たちが黒人たちの怒りを爆発させたブルースと、そこから発生したですね、リズム&ブルースとロックンロールがイギリスに入って、それを掴んだですね、その貧乏なイギリスの若者たちがロックンロールでもって社会に対して怒りをぶつけていくということで、まあ、ビートルズとかフーとかそういったバンドが生まれていくと、そういう、まあ、イギリス、ブリティッシュロック発生以前のムーブメントが、まあ、怒れる若者たちなんですけども。実はそれと同じことが1950年代の終わりにですね、60年代の初めにフランスでもありまして、これはまあ、いわゆるヌーベルバーグですね。ヌーベルバーグっていうのはもともとその、若者ムーブメントが先にあったんですね。これもやっぱりね、アメリカの黒人の音楽を聴いて、その中にある反逆の、まあ、精神みたいなものを、引き継いだ、そのフランスのですね、まあ、若者たちがですね、その大人が作った既成の社会に対して反逆をしていった、ムーブメントなんですけども、それが映画では、その、まあ、いわゆるフレンチ・ヌーベルバーグの、勝手に仕上がれっていうゴダールの映画で爆発するわけですね。その勝手に仕上がれってのはもう、まあ、日本語タイトルですけども、内容的には要するにもう全く無意味にですね、好き勝手に生きてる、まあ、ジャンポール・ベルモンドを扮するですね、若者がですね、もうただ警官がムカつくってだけで警官をバンバン射殺してですね、でもって、まあ、好き勝手にやって好き勝手に死ぬというですね、もう全くもう無軌道、当時は無軌道って言ったんですけども、全く無意味でですね、デタラメな、バイオレンスの、まあ、爆発なんですよ。で、アメリカの方はですね、だいぶ遅れて、ビートルズからですね、だんだんロックンロールが始まってって、そのヒッピーとかそういうのが出てきたのは1960年代終わりでですね、すごく遅れてるんですね。10年ぐらい遅れたんですね、アメリカの若者革命っていうのは。ただ、アメリカのその60年代末の若者革命っていうのは世界最大の革命になりましたんで、ちょうどこのベトナム戦争とぶつかってですね、学生運動とかはもうものすごい、もう毎日大暴動状態になったんですけれども、まあ、それが1960年代終わりで、この映画はその直前ですね、1966年、アメリカではまだハリウッド映画がですね、そういった若者向けの、暴力とかセックスを描くことができなかった時代なんですね。で、これはフランスで作られた、まあ、イギリスの監督の映画で、まあ、面白いのはジャンヌ・モローって人はそのヌーベルバーグの女優さんなんですよ。で、イカれる若者たち、イギリスでイカれる若者たちの映画を撮ってたトニー・リチャードソンがヌーベルバーグの女優さんを使って撮った映画なんですね。そこにあるのは今までの映画とか文学が描いてきた愛だとか、その、まあ、善意とか正義っていうものの裏側を暴いていくと、お前らみんな嘘つきじゃねえかと、ふざけんじゃねえよっていう気持ちなんですね、反逆なんですね。それが、まあ、このマドマゼルには、まあ、根底にあるわけですけれども、これがまたすごいのはですね、脚本なんですね。これオリジナルのストーリーを作った人はですね、ジャン・ジュネという人なんですよ。で、このジャン・ジュネっていうのは、まあ、日本ではですね、ジュネっていう少年愛雑誌のタイトルにもなってますけれども、この人はですね、泥棒だったんですね。 子供の頃にも親に捨てられて、それ以来ですね、天涯孤独でですね、泥棒を繰り返してですね、ヨーロッパ中を、泥棒しまくって移動してたっていうですね、男なんですけれども、で、最終的にはですね、これはもう治る見込みはないってことで、刑務所に入った時に、終身刑を言い渡されたんですね。ところがですね、この人は獄中でですね、自分の生活とかをですね、詩や、その小説にして書いて、次々と、地下出版してたんですね。で、それを読んだですね、サルトルとかですね、コクトーとかそういった人たちがですね、この人はすごいと、この小説はすごいし、この人は天才だと、このジャン・ジュネって人を、刑務所から出してくれと言って大運動をしまして、それでフランスの大統領がですね、ジャン・ジュネを特赦したと。で、それがジャン・ジュネ。このジャン・ジュネって人はですね、同性愛なんですけど、同性愛って言ったらいいのかね、この人は要するに、泥棒してない時は体を売ってるんですよ。その男装と言われるですね、ホモの人にですね、抱かれてお金をもらってたんですけれども、そういうこともいっぱいこの人の小説に書いてあるんで、それで日本で少年雑誌のタイトルがジュネになったんですが、で、このジュネの書いた話をですね、映画向けの脚本にしたのはマグリット・デュラスという女の人なんですね。で、この人は一番有名なのは広島モナムール、24時間のジョージっていうタイトルもありますが、日本人の男性とフランス人の女の人の、恋愛と、原爆に対する怒りを込めた映画なんですけれども、この人は本当はもっと有名なのは、そうだ、ラマンですね。ラマン、愛人の、原作者なんですね。この人は、マグリット・デュラスって人は、フランス領だった頃のベトナムでですね、生まれて育ったんですけども、その時に、現地のアジア人の、未成年とですね、恋に落ちて、っていうか、本人はまだ少女なのに、セックスばっかりしてたというですね、ろくでもない、美少女だったわけですけども、その体験を書いた話がですね、ラマンでですね、それは映画で大当たりしましたからね。それでマグリット・デュラスは非常に有名なんですが、で、この要するに、で、このなんていうか、泥棒でですね、男装だったジャン・ジュネとですね、もう子供の頃からセックスしてた、マグリット・デュラスとですね、そのイカれる若者のですね、代表者であるそのトニー・リチャードソンが、3人が組んだトリオで作った映画がこのマドモアゼルなんですよ。僕はこれをですね、小学校の高学年か何かに NHK でですね、土曜日か日曜の夕方にやってるんで見たんですけれども、度肝を抜かれましたね。いきなりその綺麗なですね、学校の先生が水門を開けて家畜を殺そうとするっていうシーンから始まるんで、もう子供だけでも一体なんでこの人はそんなことをするんだろうと思ってですね、もう目が離せなくなって終わりまで見たんですけれども、もう一つこの映画見た理由はですね、主人公がですね、小学生なんですよ。小学校6年生ぐらいで、ちょうど僕はこの映画見たのと同じぐらいの年齢の男の子の目からこの物語は見られてるんですよ。で、だから見やすかったんで見たんですけれども、実はこの男の子のお父さんが先ほどのたくましいですね、美しい男なんですね。ハンサムなお父さんなんですよ。で、この親子はそのイタリアの貧しい木こりの親子でですね、で、あるシーズンになると、この国境を越えて、アルプスを越えて、その南フランスの田舎町にやってきて、こう木を切って暮らしてるんですね。お母さんは昔病気で死んじゃったんですけれども、で、このお父さん非常にハンサムなんですね。それで男気があってですね、非常にそのいい男なんですよ。心も顔も体も。で、村のそのかみさんたちとか村の娘たちはですね、その木こりを、上半身裸で木を切ってるわけですけども、するそのお父さんを見てですね、なんてイケメンなのかしら、なんて素敵なのかしらって言ってですね、ちょっと浮気したいわとかですね、エッチしたいわとか思って、こうざわざわっと村中がですね、こうなんていうか、もうざわつくわけですね。で、男たちはですね、村の男たちは、なんだよそもんが入ってきやがった、イタリア野郎とか言ってですね、あいつは俺の嫁を取ろうとしてるんだとか言って、みんなもムカムカしてるわけですね。で、非常にテンションが上がってる状態なんですけども、そこでそのジャンヌ・モローを扮するですね、学校の先生が、こう森の中で木を切るイケメン父さんを見てですね、恋に落ちちゃうんですよ。で、このジャンヌ・モローを扮するマドモアゼルはですね、実は都会から来たか都会に行きたい人なんですよ。で、なんていうか、こんな田舎は嫌だと思ってるうちにですね、要するに自分と釣り合う男がいないんで、婚期を逃しちゃったんですね。で、マドモアゼル、マドモアゼルって言われてるんですけど、実はそれはある意味屈辱なんですね。お嬢さんって言って尊敬されてるようですけど、いまだにこの年で未婚であるってことも意味してるんですよ。大体この頃のジャンヌ・モローはもうそろそろですね、ちょっとおばさん入ってきてる頃なんですね。中年になりかけなんですよ。で、もうこんな田舎で私は朽ち果てていくのかしらっていう感じで、もうたまらなくなってるところにですね、非常にその、 ちょっとイタリア人ですから、フランス人からすると異国的なですね、ハンサムマンが来るわけですね。ちなみにフランス人っていうのはラテン系の言葉を喋ってますけど、人種的にはフランク王国というですね、ゲルマン系の人たちなんですよ。で、イタリア系の人たちは要するに地中海側のラティーノの方が入ってますので、少しちょっと、イタリア人に対する憧れあるんですね、フランス人は。そのイタリア人はもうセクシーでみたいな、なんか変な偏見みたいなものがあってですね、それもちょっと加わってるんですけれども、でも自分がですね、そのイタリア人のその労働者にですね、惹かれてしまったってことをマドモアゼルはどうしても否定したいんですよね。どうしてもそれが我慢できないんですけれども、最初はそれが気がつかないで、で最初は普通にっていうか、本当にもう学校の先生らしい気持ちでですね、そのイケメン父さんの息子に声をかけてですね、あなた学校に来なさい、私が学校に入れてあげるから、ね、あなたかわいそうね、お母さんいなくて学校行けないのねって言ってですね、で勉強の面倒を見てやって、もともとイタリア人ですからフランス語の勉強できないんで、フランス語を教えてあげてですね、非常に可愛がってあげるんですよ。で、なんかちょっとこの子がですね、私の息子になったらいいかなみたいな気持ちになっててんですね、ちょっとあったかい気持ちになってるんですけれども、ただ彼女の中ではですね、でもこんな男とは結婚できない、私はもうマドモアゼルなのよ、インテリなのよっていうのと、そのイケメン父さんに惹かれてる自分を否定したい気持ちが強くてですね、だんだんこう分裂していくんですね。で、特にそのイケメン父さんがですね、その村のですね、娘たちとイチャイチャしてるのをちょっと見ちゃって、ものすごいジェラシーに燃えてですね、それを鎮めようとしてタバコを吸うんですね。ところが、そのうっかりしてそのタバコを落としてですね、干し草の山に火がついて火事になっちゃうんですよ。で、どうしようかしらって、私はもう村の人からもう素晴らしい女の人として尊敬されてるのに、こんなこと言えないわって、おろおろしてるとですね、火事がどんどんどんどん燃え広がっていってですね、でも彼女は同時にですね、その田舎の農家がですね、燃えていくのを見ながら、ちょっと嬉しくなってくるんですね、ちょっと興奮してくるんですね、性的に。で、これはもう要するに、もうこんな田舎町なんか出てきたいわっていう、もうフラストレーションがですね、暴力的な形で爆発してしまったんですね。で、炎が燃えてるのを見て、ちょっとエクスタシーみたいになってくるんですけど、ところがそこにですね、さっきのイケメン父さんが現れましてですね、上半身裸で、火事を消して人を助けるんですね。で、炎に照らされたですね、その美しいその男性の体がまたエロチックでですね、それを見ながら、このマドマゼラ欲情しながらも同時に、私がせっかくつけた火を消して英雄なんかになりやがったこの男みたいな、ものすごいまた嫉妬みたいなもので、もう頭めちゃくちゃになってくるわけですね。で、また火事の時にですね、スカッとした気持ちが忘れられなくて、また火をつけるんですね。それも放火の常習犯になってくるんですよ。で、村の人たちはですね、今まで何も起こらなかった町なんで、殺人事件とか泥棒もなかったんですね。要するに村人同士が互いに知り合いだから、泥棒なんかできないわけですよ。で、今まで犯罪なんかゼロだったのに、次々と放火が起こるんで、これ一体犯人は誰だって言ったら、それはよそ者以外にいないだろう。だって今まで、何も起こらなかったんだから、新しく入ってきたやつがもう犯人だろうってことで、そのイタリア人のお父さんをもう犯人だと思い込んでですね、なんていうか弾圧していくわけですね。で、その時、そのジャンヌ・モローはですね、同時にその学校でですね、そのお父さんの子供をですね、めちゃくちゃいじめるようになるんですよ。で、あんたフランス語全然わかんないじゃないのって、当たり前ですよね、イタリアから来てるから。で、あんた何その汚い格好して、汚い服着て、こんな汚い服で学校に来るんじゃありませんとか言って、もう無意味にいじめるんですね、徹底的に。で、いじめていじめていじめまくるんですけども、で、これかわいそうなのはね、この子でね、最初ね、この先生がジャンヌ・モロー、マドマーゼルがものすごく優しくしてくれたんで、お母さんがいないから、お母さんみたいに思ってですね、本当に好きになるんですよ。で、本当に彼女を慕ってですね、ああ、本当にこの人はお母さんになってくれたらなと思ってたのに、突然いじめ始めるわけですね。で、なぜいじめるかっていうと、もう要するにあのお父さんが自分のものにならないから、でもう欲情してるのに。で、この気持ちをどうしてぶつけたらいいかわからないからってことで、サディスティックにその息子をいじめると、もう八つ当たりなわけですね。で、この男の子は本当に寂しくてですね、で野ウサギを拾ってですね、その可愛がるようになるんですね。そのなんていうか、友達がいないわけですから、もう誰もいない天涯孤独な状態なんですね、お父さんも気こりで忙しくて。で、ところがまた学校でですね、このマドモアゼルに無意味ないじめをされるんですよ。で、もう本当に悔しくて悲しくてですね、そのせっかく可愛がってた野ウサギをですね、木に叩きつけて殺しちゃうんですね。で、僕が子供の頃に見て一番衝撃だったのは実はそのシーンなんですよね。もう野ウサギ本当に可愛がってるシーンがあるんですよ。草をあげて、よしよしって、君だけが僕の友達だよって。でも本当にそれもですね、もう希望がもう摘み取られた時に、もうこの男の子はもうその野ウサギに怒りをぶつけて、叩き潰すんですね。これはもう本当にもうびっくりしましたけども、 でどんどんですね、もうこうひどい事件が増えていって、その村人たちはもうあのイタリア人を殺そうぜみたいな話になってくるんですけども、警察の方は全くこれ証拠がないし動機もないから彼じゃないだろうと思って結構淡々としてるんですよ。特にあのそのイタリア人のその息子はかわいそうだなと思って同情してるぐらいなんですね。ところが村人たちのテンションはどんどん上がっていく一方なんですね。でこの辺はですね、帰ってきたウルトラマンのですね、怪獣使いと少年って話が非常によく似てるっていうか、多分これパクったんじゃないかなと俺は思ってるんですけども。帰ってきたウルトラマンの怪獣使いと少年というのは、河原に住んでるですね、非常に貧しい老人とですね、孤児の男の子がですね、その町の人たちから、あいつら宇宙人じゃねえか、あいつらがなんか俺たちをなんとか、にひどいことしようとしてるに違いないって言って、村人たちがですね、村人じゃないや、あの川崎の工業地帯を舞台にしてるんで村じゃねえな、その町の人たちがですね、最後はあのその老人をですね、寄ってたかってリンチにして殺してしまうというですね、恐ろしい話なんですけども、それはあの脚本家の上原正三さんがですね、沖縄がですね、貧しかった頃ですね、出稼ぎに来た人たちが大阪や東京や川崎のですね、工業地帯で部落を作って暮らしてたんですけれども、そこの人たちが要するにまあ言葉が違うとかですね、見た目が違うとか服装が違うってことで、日本の人たちからですね、虐殺されたり襲われたっていう事件がありまして、それをもとにして上原正三さんっていう沖縄出身の脚本家が書いた話が怪獣使いと少年なんですけれども、ただですね、このマドモアゼルは どうも上原正三さんにはある影響を与えたんじゃないかと思うぐらい似てる映画なんですね。はい。で、マドモアゼルはどんどんどんどん放火を重ねていくんですけども、放火を重ねるたびにそのイタリア人のその、イケメン父さんがですね、火を消したりですね、人を助けたりして、そのなんていうか、まあ解決する正義のヒーローとして活躍してしまうんですよ。もうそうするともう悔しくて悔しくてしょうがないんですね、マドモアゼルは。なんとかあの男をなんとか懲らしめてやれないかしらって、別に何も悪いことしてないんですけども、要するに自分のものにならないだけなんでね。で、この辺は多分ね、いわゆるヘロデ王の娘のですね、サロメの話が元になってるかなと思うんですね。サロメっていうあの、まあ、お姫様がですね、ヨハネっていう預言者がですね、まあ、好きになったんですね、多分ね。ヨハネっていう預言者はもう徹底的にその政府に逆らうって戦う孤独な男だったわけですね、ヒーローだったわけですね。で、彼に惚れたんですけども、でもその惚れた自分がまた、許せないし、彼が自分になびかないのが、まあ、我慢ならないってことでもってですね、最終的にそのヨハネの首をはねてしまうんですけれども、それはまあ自分のものにならないってことでもって、まあ、だったら殺すわっていうその女の人の怖い気持ちが現れたのがそのサロメっていう、まあ、話なんですけれども、多分それに影響を受けてるんだなと思うんですね。で、そのマドマーゼルはね、もうとうとうね、用水池に毒を入れてですね、その家畜を皆殺しにしちゃうんですよ。で、ここまで来たらもうこれは大事件だってことに思って、村中ですね、なんとかしろ、犯人は誰だってことになってくるわけですけれども、でとうとう村人たちは武器を持ってですね、あのイタリア人の男を殺そうってことになるんですね。だからこの人たちもイタリア人を排除しようっていう気持ちの根底にはですね、彼に対する嫉妬があるわけですね。非常に美しいですね、男で、まあ、たくましくて喧嘩も強そうだと、で全てを備えてる感じがするわけですね。それで悔しくてしょうがないから、まあ、殺しに行くという部分もちょっとあるわけですけれども、その時にですね、一人でですね、マドマーゼルは一人で森に向かっていくんですね。で、森の中で一人木を切ってるそのイケメン父さんのところに行くと、ちょうどそのイケメン父さんは蛇を見つけてですね、毒のない蛇なんですけども、面白がってその、腰のところにベルトみたいに巻いてるんですね。で、そこに行って、そのマドマーゼルは「こんにちは」って言うと、その蛇がぴょこっとですね、おへそのあたりからこう鎌首を持ってあげるんですよ。で、このお父さんはですね、このマドマーゼルに対して、「大丈夫だ、毒はないから触ってみるかい」って言うんですね。そこのマドマーゼルはですね、その蛇の頭をこうグッと握るんですよ。これって要するにおへその下から蛇がこう腰に巻きつけた蛇がですね、頭を持ち上げてて、それをですね、こうマドマーゼルはグッと握るんですけど、これはどう見ても おちんちんですよね。で、まあ非常にエロいんですね、ここは。で、僕も小学校6年生ぐらいだったんで、さすがにこれはエロいってことは分かりましたからね。わ、なんていやらしい映画なんだろうと思いましたけどね。はい。で、まあ、皆さんの思う通りですね、2人はセックスにこう突入していくわけですけれども、もうこれがすごいのはですね、一言も喋らないんですよ、この2人は。この美しくてインテリでですね、まあ、貴族のように振る舞う女王様のマドモアゼルはですね、この木こりのお父さんにひざまずいてですね、その靴を舐めるんですよ、ドロドロのそのブーツを舐めるんですよ。で、その時にですね、このお父さんはどういうふうに反応するかというと、あっあっあっあっあっあっあっって笑うんですね。どうして笑うか。なんだ、この女、今まで散々お高く泊まってやがったけれども、俺の体が欲しいだけなんじゃねえか。 俺の奴隷になりたいんだなっていうことを見透かして、あっあっあっあっあっあっって笑うんですね。何をするかと思うと、このお父さんですね、いきなり、で口笛を吹くんですね。これは犬とかをなんとか、まあ、しつける時の口笛の吹き方ですね。そうするとですね、このマドモアゼルは分かったわって感じで、クーンクーンクーンってやるんですね。犬の鳴き声ですよね。で今度お父さんがですね、手を振るんですよ。犬に要するに、まあ、転がれっていう時にこう手を振るでしょ、やるんですよ。そうすると今度その泥の中をですね、マドモアゼル転がるんですよ。コロコロコロって犬になっちゃうんですよ。でお座りってやるとお座りするんですよ。でハッハッハッハッってやってるんですよ。これはいやらしいですよね、ま、村一番のねインテリで美しくて清楚なマドモアゼルがですね、泥んこの中で犬になってるんですよ。で雨が降り出すんですよ。でもってもうドロドロになってるんですね、森の中だから。で2人は泥んこの中でですね、一言も喋らないでずっとセックスしてるんですよ。でこれはね、どういうふうにセックスしてるかは、まあ、はっきりと描かないんですけれども、まあ明らかにセックスしてるわけですけども、これすごいな、全然喋んないんですよ。動物みたいにあっあっあとか言いながら泥んこの中でもう泥まみれになってですね、まあやらしいというか、けだものですね。で僕はまあ小学校でしたから、けだものだと思いましたねやっぱりね、大人けだものだよこいつらとか思いましたね人間じゃねえ、叩きってやるみたいな感じですけども、はい。でこの木こりの男の子の方は何してるかっていうとですね、木こりが気持ちいいことしてる間にですね、その自警団、まあ、村人たちにですね、まあリンチされそうになってるんですね。でお前の親父はどこだ、ぶっ殺してやるとか言われて監禁されてるんですよ。かわいそうでしょうがないですね、この男の子ね。お父さん気持ちいいことしてる間もう殺されそうになってるんですけどね、まあ、これ僕が見てるのは子供ですから、なんてひどい、本当にひどすぎるぞこの映画と思ってましたけど。でですね、まあこっから先ですね、本当にオチの方に向かっていきますんで、いつかこの映画を見たいと思う人は聞かない方がいいと思うんですけれども、で朝までセックスしてるわけですよこの、木こりと学校の先生はですねすごいパワーだなというかね、絶倫というふうに、さすがイタリア人っていう感じで撮ってるんですけども、それで、まあボロボロになって泥んこになってですね、服もひっちゃぶかれてですね、おっぱいとかむき出しでですね、この女教師村人の前に現れるんですよ。でもこれどう見ても犯されたとしか思えないわけですね。で誰がやったのって言うと、一言だけ彼って言うんですよ。多分村人はもうみんな、うわーとうとうあのマドマゼルがレイプされたって言って、あの木こりの彼の方にもう突っ込んでってですね、まあもう本当に殺しちゃうわけですけども、殴り殺しにしちゃうんですね。でもこれは本当はですね、でもね、この男の子はね、全てはこのマドマゼルが仕組んだことだってことを実は知ってるんですね。実は火事の現場にちょっと、まあ野次馬に行った時にですね、彼女の筆跡のある燃え差しがあったんですね。その彼女のは自分で何か書いたノートをですね、に火をつけて、それでまあ放火してたんですけれども、そのまあ燃え差しを見つけてですね、彼女の筆跡なんでですね、分かってしまうんですね、この男の子には。ところがそれを誰にも言わないで、その証拠も隠滅するんですよ。あのマドマーゼルって言われてる先生が火つけたんだぞって言えばいいのに、言わないんですね。自分のお父さんが代わりになんとか疑われてるのに。なぜかこの男の子もマドマーゼルが好きだったんですね。で最初優しくしてもらった時にお母さんのように思ったんですよ、お母さんがいないから。でそのお母さんのように、まあ、慕ってた人が放火をしてるってこと自体がもう許せなくて、誰にも言えなかったんですね。ところはもうすでにお父さんはまあ殺されてしまいました。それでもうこのイタリアに帰るしかないですね。でその中でそのマドモアゼルはですね、パリに向かってですね去っていくんですよ。で村人たちがみんな、あのマドモアゼルって言ってですね、子供たちもね、本当にいい先生で悲しいわとか、先生ありがとうとかね、もう非常にね、あのなんていうか、偽善的なね先生本当にありがとう、本当にいい先生だったわとか、本当にね偽善的な村人たちがやってるわけですけども、そこでその男の子はですね、全て知ってるぞという顔をしてですね、唾をペッと吐くんですね。でこの映画終わるんですけれども、まあ恐ろしい映画でしたね。要するにまあ子供の頃はですね、世の中はやっぱり正義の味方がいるんだと思ってるじゃないですか、テレビとかのお話で正義の味方が悪いやつをやっつけるから。でもここにはもう正義も何もないんですよ。 これはまあ怖いですね。あと、まあこの非常にその美しくてインテリの女の人が一番邪悪であるっていう怖さですね。でも全ての世の中が信じてることっていうか、世の中信じさせようとしてることをひっくり返すんですね。全部ひっくり返して終わるんですね。で、何の隙もないですね、この男の子には。この男の子はもう本当に天涯孤独になってしまったわけですよ。これは怖いですね。世界は敵なんですね。で、悪いやつが生き延びるんですね。僕はまあこの映画をですね、小学校の時に見てからですね、まあ正義とかですね、そういったものも基本的にまあ信じないという人間になったわけですけれども、はい。ということでですね、マドマゼル、これ日本ではまだ DVD が出てないと思いますが、素晴らしい映画なんで、まあぜひ見ていただきたいというか、こういうパワーを持ったですね、本当にもう人間を変えてしまうような、見た人の人間観とか世界観を変えてしまうような映画っていうのは、本当に最近は、どこの国でも作られなくなってきてますね。